じゃあ、ここからはですね、前回、ご登場いただいた、クラシ FM のクラシさんに、引き続きお付き合いいただきまして、クラシさんとのアフタートークということでですね、左右に限らず、まあ、いろんなことをあれこれお話しできたらなと思っております。クラシさん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。前回はですね、なんかミニマリストと左右がどういう関係なのかみたいなことをちょっといろいろ教えていただいたんですけど、まあ今回は特に左右に限らず、お互いに聞いてみたいことをちょっとこう雑談形式でいきたいなと思ってますんで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
リラックスして参加しようと思います。
あ、そうですね。なんか最近左右 FM じゃねえや、クラシ FM の他に新しいポッドキャストも始められたじゃないですか。
始めましたね。
私がおじさんになったようでしたっけ。
そうです。
そうです。です、
はい、
どうですか。
どうですか。そうですね、クラシ FM は、まあ、電話の向こう側の友達とやったり一人で喋ったりして、まあ、暮らしのことを話す番組なんですけど、もうちょっとこうなんかリラックスしてやりたいなって思っていて、でも途中でコンセプト変えるのもなんだしなと思っていたところに、もともとラジオやりたいって思ってたんだよっていう人が現れまして、じゃあやってみようかっていうことになってトライしたんですよね。で、ツイッターとかでもつながってるそのコメディの枠の方たちの番組をたくさん聞いたりとか、
はいはいはい、
ツイッターでのやり取りをする中で、はい、いやコメディちょっと憧れるなって思ってたんですよ。
へ
え。今回はその新しい番組はコメディ枠でのトライっていうことで、
あ
ちょっとワクワクしてます。
なるほど。
ええ、
なかなかなんかコメディはすごいですよね。戦国時代みたいな感じになってて、
いやもう武将ばかりじゃないですか。
みんな強すぎるみたいな、
強すぎる、もう無双ばかりなんで、まあ、とても太刀打ちできるとは思わないんですけど、まあちょっとこう新しい刺激が欲しいなっていうところでは、かなり生活に張りが出てきましたね。
おー、じゃあポッドキャストだから結構勢い的にはすごいですよね。だからクラシ FM やり始めて結構あんまり間もなくバタオジが来てみたいな、
そうなんですよ、
感じですよね。
そうなんですよ、ちょっと大忙しなんですけど、うん
あ
うん、
結構クラシさん的にはそのあれですか、ポッドキャストの配信はなんかすごくフィットした感じがあるんですかね。なんか
そうですね、もともとホームはインスタなんですけど、
うんうんうん、そうですよね、
そうなんですよ。そのミニマルライフのこととか、まあ、自分の暮らしについて写真と文章で、
うん
まあ、表現をしていたんですよね。であとブログもやってたんですけど、
うんうん、
なかなかこうその写真と文章だけだと伝わりきらないようなニュアンスみたいなものがあるなってちょっと思っていたタイミングだったんですよね、今年。
うんうん、
でポッドキャストかってちょっとふと思って、
うんうんうん、
でこう、まあ、そういう、 こう文章と写真では表現できなかったこううっすらしたニュアンスを今伝えるんじゃないかなっていうところで、うん、楽しめてはいるんですけど、
うんうん、そうですね、なんか声だから、若干曖昧な部分があっても伝わるみたいな、なんかあとはその曖昧さを伝えるのがちょうどいいみたいな。
そうなんですよ、うん、
なんかそのあたりってポッドキャストの良さにすごいあるなと思うんですよね。
そうですね、だからタナシンさんみたいにこう理路整然とお伝えできないんで。
いやいや、そんなことないですよ。
いやいや、
めちゃめちゃ理路整然じゃないですか。
いやいや、なんかね、多分ね、そのクラシ FM に関しては多分目指すところは本当に左右 FM な感じもするんですよ、最初。いや、そう、もうちゃんと深掘って、そのロジックみたいなものもきちんと分かりやすくっていう。で、最初その方向で行こうかなと思ったんですけど、いや、これは無理だなと思って、
はいはいはい、
その、ニュアンスみたいな言葉でごまかしてるんですけど。
いや、僕はですよ、聞いてる立場からすると、
いや、
そんなことないですけどね。
ええー。
めちゃめちゃ、はい、なんか、 経験に基づくその何て言うんですかね、実体験に結構基づいたお話が結構多くて、うん、なんかそれをなんかすごく整理整頓しながらお話しされてるから、まあ、まあ僕は僕ですごくいいなって思って聞いてますけど。
あ、そうですか。話しんさんにそう言われるとすごく嬉しいですね。もう大先輩なんで。
いやいやいや、何をおっしゃいます。まあでもいいですよね。なんかポッドキャストを、うん、うん、なんか新しい友達の作り方みたいな、なんかそんな感じもしてるんですけど。
いや、本当にそうですね。うん、あのまずその知見が広がったっていうと大げさなんですけど、
うんうん、
このポッドキャストにチャレンジしなかったら、あの交わることのなかった方たちとの交流とか、
うんうんうん、
こう触れることがなかったであろう分野のお話を聞く機会がすごく増えてですね、
うん、
まあ、タナシンさんははじめなんですけど、ポッドキャスト番組やられてる方々、まあ、いわゆるポッドキャスターと、うんうん、あの交流させていただいて、
うん、
あのまあ、自身のその興味関心の幅が広がったっていうのが、うん、あのこのポッドキャストを始めて変わった大きなその変化の一つだと思ってます。
いや、それはもう僕も全く同じですね。
あのだから私、タナシンさんがアシユ君とコラボしたのめちゃくちゃびっくりしたんですよ。
あそうですね、確かにありえないというかですね、普通交わりそうもないところが交わってますからね。
いやー、たまげましたね。
うん、
面白かった。
はい、なんかあの足湯さんとも僕はまあ僕が別でやってるポッドキャストがあって、
ああ港町ピーナッツですか。
そうそうそうそう、あれはもう本当にたわいもない話なんですけど、あっちの方で、まあ、たまたまちょっとこう好きなポッドキャスト番組を取り上げる企画とかをやっていた時に、
はい、
あのニューノーマル退屈日記を、はい、あの取り上げたんですよね。
あ、面白いですもんね、うん、
なんかそのあたりから割と関わりが増えて、
なるほど。
でなんかさゆFMをやりますみたいな話もその港町ピーナッツの中でちょっとちょろっと話をしてですね、
うんうんうん、
でそしたらなんか足湯さんが反応してくれて、それに
ほうほうほう、うん、
結構足湯さんが割となんか最初に引っかかってくれた感じはあるんですよね。
なるほどですね、うん、足湯くんはもう本当アンテナの張り方がもう尋常じゃないっていうか、
何なんすかね、あのなんかネタの引っ張り出し方とか、う
ん、めちゃくちゃ聞いてますしね、いろんなポッドキャスト番組。
いつ仕事してんのって
そうですそれこの間あのお会いした時にもその話になりましたよね。
うん、本当に僕はもうそれが不思議でしょうがないんですけど。
いや本当ですよ、もう本当に七不思議ですよ、うん、ポッドキャスト界の。
はい。まあそんなわけで、まあ、ポッドキャストをやると世界が変わるよってことをまあ言いたいわけですね。
そうですね。
はい。
あのなんかこう今まで以上にこう暮らしに張りが出るっていうか、
うん、
あの今までの暮らしも十分充実してたんですけど。
うん、
今まではこう仕事はオン、プライベートはオフっていうスイッチングで、
はい、
こう思考を巡らすとか考えるって作業をプライベートではあえてしてなかったんですよ。疲れちゃうかなと思って、うん、でもなんかこう番組で何話そうかなとかどうやって伝えようかなって、まあ、考えることで脳の覚醒レベルがすごいぐんと上がって、逆にこう頭がすっきりするなって最近気づいたんですけど、
へ、
なんかこう脳のストレッチをしてる感覚っていうか、なんかこう新たなルーティンとして定着してきましたポッドキャスト。
あ、
うん、
なるほど。でもあのあれですよね、まあ、インスタとかあのブログとかもやられてるから多分その辺は分かってるんだろうなと思うんですけど、
はい、
やっぱりこう発信チャンネルっていうんですか、チャンネルを持つとなんかこうもう世界の見方変わるじゃないですか、うん、で多分そのブログとか、インスタとかともまた違うこうチャンネルじゃないですかポッドキャストって、
うんうんうん、
だから多分なんかちょっと脳の使う部分が、うん、ポッドキャストに合うネタは何だろうかみたいな、なんかそういうそういう視点で見ますからね、いろんなことを。
確かに楽しんさんもやってますもんね、あのポッドキャストもブログも。
あ、そうですね、はい、
うん、どういう風にこうスイッチ切り替えてますか、何が違いますか。
まあ、僕はあの、うん、もうあれですね、左右 FM に関してはもう左右に特化してるんで、
あ、そうだそうだ、全然違うんだ。
そう、そういう切り替えっていうんですか、あの、は、出す内容をメディアによって変えてるみたいな、
確かに
感じですかね、僕は。
そうだ、
うん、
いや、あのブログの方も勉強になるんですよねいや、本当に田無さん本当にすごいなと思って見ちゃう、あれ。
いやいや、ちょっと、はい、拙い文章なんですけど
いやいや、
書きながらです、はい、
勉強させていただいております、
やっております。
うんうんうん、
そうですね、だからメディア、なんかメディアなのか発信するチャンネルなのかを、まあ今なんてこう音声配信も含めて自由に持てるようになったんで、
うんうん、
これはめちゃめちゃ豊かなことだなと思ってるんですよね。
うん、確かにですね。
昔本当10年前とかってこういうのなかったですから。
確かに、うんうん、10年前の、あれ、ミクシーとかフェイスブックとかですかね。
ミクシーとかですかね、多分。だから2011年とか10年ぐらいですから。
ですよね。
ミクシー、まあフェイスブックが出始めたぐらいかな。
確かに、まだちょっと身内感がありましたもんね。
そうですね。
うん、
いや、なんかだいぶ変わりましたね。だから
どんどんつながっていきますからね。
うん、
いや、すごい時代ですわ。
まあ、今生きてる以上はやっぱこういうとこにも触れておかないとみたいな。
確かに、まあ、あの疲れちゃうこともありますけどね。
そうですね、あのやりすぎるというか、まあ、使い方によって疲れますからね。
うん、自分でこう制限決めておかないと。
いや、本当そう思います。
ドハマり、ちょっとドツボにはまっていくっていうか。
うん、ちょっと話が進むんですけど、
はいはい、
まあ、私がおじさんになったよう僕も聞かせていただいてまして
あ、本当ですか。
あ、聞いてます聞いてます。まだ1回2回ぐらいですけどね。
じゃあ嬉しい、
うん、トレーラーとあと1回でしたっけ。まだ
正解です
ですよね、合ってますよ、
はい、
はい、で、なんて言うんでしょう、まあ皆さんあれですか、40代なんですか。
そうです、40代ですね。何人とも
前髪が短いという共通で
前髪が短い40代のおじさん3人で喋ってる番組です
いや、なんかその辺がもう前髪が短いっていう時点で確かに可愛いなと思いましたよ、まあ、その時点でもう終わりになるんじゃないかこの番組はと思いましたよ
いや、そうですね、もうあの一人番組と違って自分が思い描いていない方向にどんどん話が進んでいくんで、
うん、
まあ、それもまた面白いっちゃ面白いんですけど、
ああ
の編集してるの私なんで担当が、
あ、なるほど、
まあもうめんどくさいっていうか、
確かに、
まあ、でもこうおじさんって意外と楽しいんだよっていうことがこう若い人に伝わったらいいなと思っているんですけどね。
うん、いや、とてもいいコンセプトだなと思ってます僕は。
あ、嬉しいです。ぜひちょっと皆さんに聞いていただきたいですね。
うん、確かにおじさんっていうのはこういいテーマというかですね、あの何って感じですもんね。なんかどこからどこがおじさんでみたいな話もあるし、まあおじさんってやっぱうざがられるみたいなね、なんかそういうそういう世界もやっぱりあるし。
そうですね、あのおじさんのイメージを向上させていきたいっていうね。
なるほど、おじさんのイメージ向上番組ってことですね。
そうなんですよ、ね、ぜひおじさんもおばさんも若い人も聞いていただきたい、はい、
うん、でも本当に そういうなんだろう、肉声がおじさんの肉声が聞こえるみたいなのってなんか若い人から撮ってみたらちょっと価値になりますよね、それってね。
なりますかね、大丈夫ですかね。
いや、なりますよ、なりますよ。なかなかだってそんな接点作ろうと思ったってできないじゃないですか。
まあ、そうですね。確かに、ね、
うん。仲良くなりたいとか友達になりたいと思ってもなかなかなれるわけでもないから。
そうなんですよね。うん、でもこう若い人からするとこう、やっぱこうおじさんにどういうふうになっていくのかとか、どの辺から切り替わっておじさんになるのかとか、
うん、
なんかこう大人になるとこう、なんていうんですかね、できなくなることがあるんじゃないかとか、
うん、
いろんな不安があると思うんですけど、いや、そんなこと全然なくてですね、
うん、
逆におじさんになってからの方が楽しいこといっぱいあるんじゃないかと僕は思ってるんで、
うん、
こう明るい未来をね、こう伝えられればと思うんですけどね。
いや、素晴らしい番組ですね。これからが本当に期待ですね。なんかおじさんからいつかおじいさんになるんですかね、それは。
あ、そうなんですよ。あの、かわいいおじいさんっていうフェーズにも必ず行くと思うんで。そこまで続けられたらいいんですけどね。
めちゃめちゃ長い番組ですよ、それ。
じゃあ、ご長寿番組ですよ、本当に。私たちがもうご長寿にならないといけないんですけどね、まずは。
いやー、すごい。人生が、なんかそのままこう現れていくみたいな、そんな番組ですよ
ね。そうですね。
うん。いや、それであの、そう、僕はまだ、30代なんですけど、まあ、そういう意味ではこう先を行く皆さん先輩方の話が聞いて非常に勉強になるなと思っていて、
はい、
で一つこう諸説あると思うんですけど、
はい、
なんかこう40歳で人は変わるかもみたいな、
うんうん、
なんかそういう説あるじゃないですか、まあ、これは、はいはい、あのまあ、有名なの孔子という方がですね、40にして惑わずみたいな話をこう言ってまして、これはどういうことかというと、あの40にしたら惑わなくなるみたいな、
うん
うん、でそれは何でかなと思うと、まあ、40年人生生きれば、あの自分のこともいろいろ分かってくるし、
うん
うん、あの迷ったりすることもなくなるんじゃないのみたいな、なんかそんなことを孔子は多分見出したというか、うん、思ったのかなみたいなことを思ったりするんですけど、
うんうん、
それはどうなのかみたいなね。っていうところとか、あとはあの人間のそのなんか能力が、
うん、
あの結構40代以降に来るみたいな話もやっぱりあって、例えばその集中力とか、あの人の感情を認識する能力とかっていうのは、
うん、
むしろ40代以降の方がピークになるみたいな、
うんうん、
なんかそういう研究結果もあるみたいで。
な、そうなんですね。
そうそうそう、そうなんですよ。
へー。
あの、若い頃、例えば10代とか20代の頃っていうのは、あの、記憶力とか情報処理能力っていうのはピークなんだけども、
うんうんうん、
あの、あとはその30代だと確か顔認識能力とかが高いんですよね、一番ピークで。
うんうんうん、
なんですけど、集中力とか、あの感情をその察知したり認知したり能力っていうのは40代以降の方が高くなるっていう研究があるんですよ。
なるほど、実証されてるわけですね、科学的に。
そうそうそう。
ほう、
うん、っていうことを考えると、
うん、
40代面白そうだなと思っていてですね、
うんうんうん、
はい、
うん、確かに。いや、なんかこうその辺のこう裏付けっていうところはもう全くわからないんですけど、
はい、
あの、まあ、なんかでですね、小泉京子さんが、
お、
あの年を重ねるごとに流されなくなるって言ってて、
あ、
でなんかこう水が合わない環境にたとえ置かれたとしても、
はい、
なんかこう、 もう岩のようにそこにいて、もうどうぞ流れていってください、私はここにいるんでみたいに、
はい、
どっしり構えられるようになるよねっていう話を小泉京子さんがしてたんですよ。
うーん、
ちょっと40になってその言葉ちょっと思い出して、あ、でも確かにそうかもって思ったんですけど、
うんうん、
こうなんか多分それってこう自分にとってのベストとかフィットがこう、まあ、いろんな経験からしっかり分かってきて、
うんうん、
こう揺さぶられることが減ったなとは思うんですよね。こうなんかあれもいいな、これもいいなっていう時期をもう経て、でも自分にはこれが合ってるからこれでいいっていう、ベストとフィットがもうきちんと認知されてるっていう、こう20代30代ってこう成長するためにこうトライアンドエラーを繰り返して、その中でこう、はい、まあ、不必要なことは選択しない、まあ、必要なことだけ取り入れていくっていうスタンスになった気がするんですけど、そういう経験を経て、
うんうんうん、
だこう今はだからあんまりこう人のいいな、人のこと見ていいなって思うこともあんまりないくなったんですけど、
うん、
まあ、これこう視野が狭くなるってことじゃなくって、こう大事なことだけにフォーカスできるようになるっていう意味なんじゃないかなと思っていますね。
あ、なるほど。
よそ見しなくなった気がします。
まあ、あれですね、その隣の芝が青く見えるみたいな。
あ、そうですね。
そういうことではなく、まあ自分の芝を青くしてこうよみたいな、なんかそういう。
そうです、そうです。
ことですかね、なんか。
そうですね。
うん、
あの、わたおじでも喋ったんですけど、
はい、
あんまりこう自分の短所に時間を費やす、
あの、能力
がもうない。うん、
何でしたっけ、あの、オンエアの人いましたよね。
そう、ヒデさんっていう方ですね。
オンエアだけしかできないっていう。
そうそう、オンエアランプを設置するっていう仕事しかしないっていう、
うん、
ラジオ収録で。 そのいいところだけ伸ばしていけばいいよねっていう、
うん、
境地になるっていう感じがしますね。
なるほどね。なんかやっぱその辺のこう調整力というか、
うん
うん、まあ、適応力なのか、
うん
うん、なんかそのあたりなのかな。
そうですね、そうそうそう、うん、
まあ、なんだっけな、伊坂幸太郎が、
はい、
あの書いてるゴールデンスランバーっていう有名な作品があると思うんですけど、
はい、
あの中で、人間の最大の武器は何かみたいなのがあって、
はい、
それがこう信用と習慣だって言ってる説があるんですよね。
は
あ、うん、人間の最強の武器は信用と習慣であるみたいな。
は
あ、うん、それを、まあ、使える人間が、まあ、いい人生を送れるみたいな。
なるほど。
なんかそんな話をしていて、
うんうん、
で、まあ、この説が結構僕はすごく好きで、
うん、
だいぶ進行してるんですけど
進行
まあ本当にこうだから信用が あれば、まあ、いろんなことがこうなんだろうな、人生にとっていい方向に進むだろうし、
うん、
で習慣によって何か決裂するっていうのはすごくやっぱあるじゃないですか。
うん
うん、それはまあクラシー FM でも話されてたようなルーティーンみたいな話もそうだし、
うん、
まあ、もっと大きい習慣もそうだろうし、うん、まあ、いろんな習慣という捉え方があると思うんですけど、
うん、
でこの習慣って最近ちょっと思ってきたのが、
うん、
まあ、もうちょっと抽象化していくと適応なんだろうなと思っていて、
うん、
環境適応みたいな話、どれだけそのと自分を何かに適応できる、適応させることができるかみたいな、
うん、
なんか その能力がなんか年を取るにつれて高まっていくのかもしれんなみたいな。
なるほど。
のをちょっと最近、まあこれはまだ全然自分の感覚的な話なんですけど、
うんうんうん、
ちょっと思ってるところもあって、
うんうん、
まあ適応能力かみたいな
あと田無さんが言ってましたけど、ブログかな、
はい、
コントロール欲求の話してました
、ね、ああ、はいはい、ブログで書いてましたね、
うん、はいはいはい。あとそれも多分なんかあんまりこう、まあ、自分のこともそうだし、自分の身の回りのこととか人に対してのコントロールをしようっていう欲求が、
うんうんう
ん、あんまなくなってくるなっていう感覚もあるなと思いましたね。
ああ、
うん、
そうですね。それは多分思うにですけど、う
ん、はい、
まあ、できることが増えるイコールそれはコントロール欲を満たせることができるってことじゃないですか。
ああ、なるほど、そうかもしれない。
できない、何かできることが少ない時っていうのはやっぱりその欲求をどうにか満たしたいっていうので、
うんうん、
他人に対してその欲求を向いちゃったりとか、まあ、いろんなことに対してイライラするんだけど、
うんうん、
なんか暮らしさんなんかはその暮らし自体をある意味コントロールしてるわけじゃないですか。なんか
そうですね。
盛大なコントロールをしてるわけで。
そうですね。う
ん、そこで多分大多数がなんか満たされてるんじゃないでしょうかね。わかんないですけど。
確かに。あ、それはあるかもしれないですね。
あとは僕すごくいいなと思ったのは、音楽とかやられるじゃないですか。
はい。
で、ピアノとか弾くのをインスタじゃないや、ツイッターとかで見たりするんですけど、
うんうん
うん、あれもまさになんかその自分がイメージした音をこう奏でることができるっていう、
うん、
そういう技術の結晶だなと思ってるんですけど、
うんうん、
ああいうのがやっぱ近くにあるとすごくいいですよね。
ああ、なるほど。タナシンさんはなんかそういうのありますか？こう表現の活動の一つ何か。
僕ですか。
ブログ、まあ、ブログとかそのポッドキャストも表現活動の一つだと思うんですけど、
うん、僕はですねないんですよそういうの。
へ
え。なんかこう楽器とかもやってきてないし、音楽系は全くノータッチできてますから。
なるほど。
はい。
なんかこうブログとか、
はい、
まあ、ラジオって割とこう、はい、なんていうのかな、相手に対して分かりやすく伝えるっていう、まあ、主訴があるじゃないですか。
うん、ありますね。
うん、だけど音楽とか写真とか絵って割とこう感じてくださいってい こう抽象的な表現活動なんで、すごく楽なんですよね。
あ、
こう自分のこう、まあ、自己承認欲求じゃないですけど、
はい、
それをこうなんかこう割とこう にじませた感じで表現できるっていうか楽な感じで。
ああ、うん、なるほどね。絵とかもそうなんですかね、だから。
な気がしますけどね。
芸術ですよね、だからその領域はね。
そうですね。
いや、そうなんですよ。僕、全然その辺りは通ってきてなくて。
うん
うん、はい。絵描けたらいいなとかですね、思うんですけど。思うだけでやってない。
田無さんがそういう白黒はっきりしない表現をしたときにどういう表現するのかなってちょっと興味ありますもん。
あ、うん、確かに
確かに、うん、
自分も興味がありますね。
どんな表現するんだろう。
でも割とそうなんですよね。だから言語表現とかなんかそういう世界でやっぱずっと生きてきてるんで、
うん、
うん、なんかそういう40歳になったらじゃあやめますかそれも。
音楽とか聞かないでしょ、田無さん。
音楽は聞きますよ、聞きますけど。
本当に？うん。
あれですね、まあ、偏ってるというか、うん、偏ってますね。
あ、そうか。でもさゆのプレイリストとか。
あ、そうですね。あれはちょろちょろ聞いてるやつなんですよ。僕が結構好きな感じの雰囲気の曲なんですけど。
はいはいはい。
まあ、ああいう、まあ、チルっぽいというか、インストルメントというか、まあ、ああいう曲は昔から結構好きで、
うんうん、
でも一方で僕は結構やっぱ好きなのはテクノとかなんですよね。
え、意外。
テクノミュージックとかすごい好きですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だって昔を思い返せばですね、
うん、
30代じゃねえな、20代の345とかそのあたりはクラブイベントとかやってましたからね。
全然イメージできない。
主催してましたからね。
イケイケじゃないですか。
そうなんですよ。何を考えてたのかはもうちょっと、
いや、すごいな。
楽しかったです、その時は。
いや、田無さんのあのビジュアルでクラブイベントってもうちょっと卑怯ですよね。ちょっとこれ聞いてる人、田無さん実際見た人はあんまりいないと思うんですけどね。もうほんと男前なんですよ。くっそ腹立つんですけどね。
いやー、ちょっと、もう何も言えないです。僕はもうあくまでこれ授かったものでしかないんで、本当に。
くっそ。
そうなんですよ。だから、音楽遍歴で言うと、まあそういうこともやっぱ通ってきてはいて、
うんうん
うん、だ結構そういう、なんだろう、テクノ系はずっと好きなんですよね、なんか。
なるほど。いや、意外ですよ。今度テクノちゃん教えてください、私に。
いや、って言ってもですよ。
はい、
めちゃめちゃ、なんかこの例えばアーティストが好きとか、
うん、
そういうのはあんまなくて、
うんうん、
どういうジャンル全般的に好きっていう、
なるほど、なるほど。
感じなんですよね。
なるほどね。
そうそうそう。
でもなんかこう、これ聞いたら面白いですよみたいな、こう触りでもいいんで、ちょっと軽く教えてください。
ああ、わかりました。
はい。
そうですね。だから、なんか一時期そういうね、DJ をやる人とかとも、まあ結構周りにやっぱいたりとかしたし、
うん、
うん、それはそれで、なんか一つ楽しそうだなと思った時はあったんですけど、
うんうん、
でも自分ではやることはしなかったんですよね。
うんうんうん。
うん、だどっちかというと、プロデューサーというか、オーガナイザーというか、
なるほど。
そういうイベントとか企画自体をする方が、まあ、好きだったから、
うん、
そういうのをして人集めてみたいな。うん、
へえ。それどういう会場でやるんですか？
あれですね、青山とか、
へ
え、はい、そういうところにあるような地下のクラブ会場とかですかね。
田無さんが青山のクラブ、地下のクラブで。ちょっとほっと
しました。はい、
すごいっすね。
うん、
いやー、ちょっとその時の田無さん見てみたいわ。
いや、あんま変わってないっすよ。
あ、本当に。
はい、多分あんま変わってないと思います。その時の方がもっと痩せてたなぐらいですね。
さらに今も、うん、スリムでいらっしゃいますけど、
はい、
ちょっと左右イベント開いてくださいよ、じゃあ。
左右イベント。
クラブ左右。
クラブ左右。
めちゃくちゃ行きたい、それ。
まあでもやっぱり左右のあのプレイリストを作っているのも、
うん、
いずれどこかで流す機会があるだろうと思って、
うん、
粛々と集めてるんですよね。
なるほどね。
うん、
いやーすごいな、うん、それちょっと本当実現することをお祈り申し上げていますので、ぜひ招待していただきたいと。
なんか、なんかやりたいですよね。古典なのか。古典って言って何出すんだみたいな。自由研究みたいな。
そう、硬いクラブイベントですね。面白い。いや、ちょっと楽しみにしてますわ。
いや、ちょっとすみません。言ったもののやれるかどうかもう謎なんで、過度な期待はやめてください。
わかりました。ちょっと今日私、熱心なに妄想しながら、
そうですね。
入ります。はい、
まあ、でもそうなんですよ。だから、そう、なんか40歳の話になりますけど、まあ、なんかいろんなその能力的な変化もあるだろうし、気持ち的な多分変化もあるだろうし、なんか新たに何かをやり始めるとか、まあ、そういったものもタイミングとしてはいいのかなとなんとなく思っているので、なんかいろんな人にお話を聞きながら、なんか自分だったらこれかなみたいなことをちょっと仮説から入りながらですね、検討していきたいなことはちょっと思っていまして、
なるほど。
でしょうもない昔に受けた占いがありまして
、はい、
埼玉県のですね、浦和美園にある確かイオンの中にある占いコーナーだったんですけど。
ありますね。ありました。あるありますね。
イオンってありますよね。確か駅の向こう側にちょっとこう
2階じゃないですか、それ。
そう、2階です。2階。
あ、はいはいはい、
2階のなんかちょっとこう確かなんかタリーズだかドトールだかの前の渡り廊下みたいなところにある占いコーナーがありまして、
吹き抜けと吹き抜けの間ですよね。
そうです、そうです、まさにそうです、
はい、存じておりますよ。
3人か4人ぐらいこう占い師がなんか並列に並んでいて
はいはい、はい、
その時に なんでそうなったかっていうとですね、なんかこう僕と友達の、夫婦、その当時夫婦と3人で、はい、埼玉スタジアムに、サッカー見に行ったんですよね。
あ、はいはいはい。
あ、まあ、僕結構、そうです、結構サッカー好きなんで、はい、J リーグとか見に行く機会が多かったんですけど、
はい、
でその帰りになんか知んないけどこう、なんかなんで彼女できないのかなみたいな話をなんかその友達から僕に言われて、なんか、はい、いや俺もわかんねえんだよなみたいな、
うん、
努力はしてるんですけどみたいななんかなんかちょうどその時いなかったりとかしたとこもあってじゃあもうここはあそこにちょうど占いあるから占いとかやってみたらみたいなことをちょっとノリで言われてですね、
うん、
まあ占いなんか信じないってずっと思ってたんですけど、なんかやってみようと思ってですね、その時なぜかお金払って受けたんですよ。
はい、
でそしたらなんかその時分かったこととして2つ大きいのがあって、
うん、
現在僕は大作家ですっていう人その当時
なるほど、
はい、その当時大作家ですねあなたはみたいな、でいつまで抜けませんみたいな話をされて、
ええ、
で妙に腹落ちしちゃったんですよ、それは。だから
なるほどですね、
なるほどなと、
うん、
大作家だからなのかみたいな、
うん、
もう何を信じるのかみたいな話なんですけど、それってであともう一つがあなたは多分大器晩成型ですよねみたいな、
へえ、
ことを言われて、あ、大器晩成型みたいなと思って、
めちゃくちゃもうなんか引き込まれてるじゃないですか
そうですよ、めちゃくちゃ引き込まれちゃったんですよね。なんか
何占いですか、ちなみに。
手相だったと思います。
なるほどですね、
うん、 まあ、あのそれ以降は他の占い全く受けたことないし、テレビ番組とかでやる占いとか見たこともないし、
なるほど、
あのよく女性雑誌とかでやる占いとか見たことも全くないので、うん、僕の中で根拠はそれしかないんですけど、
もう大作界が引き寄せた占いだったんですね、きっとね。
多分そうですね、うん、
女性の方ですよね。
そう、女性の方です、う
ん、あのね、多分ね、私も受けたことありますね。
まさかのかのそこでの共通項。
いや、ちょっと私はもうすっかり何を言われたか忘れてしまいましたけど、浜新さんのそのエピソード聞いて、あ、あったな俺もって思いました。
いや、でも場所を完全に特定してる時点でやってますよね。
お恥ずかしながら、
すごい、
そう、共通点がちょっと見つけられて嬉しいです。
うん、
との、
そうなんですよ。だからそのでも大器晩成がいつなのかっていう話なんですけどね。
なるほど。
そう、あのその晩大器晩晩成っていうのは、うん、晩成もこうレンジがあるじゃないですか。
そうですね。
もしかしたら90歳かもしれないし、
あと何をもって晩成なのかっていう。
あ、そうですね、確かに
それもありますよね。
はい、うん、まあもしかしたらその占いのおばちゃんが少しでもこうね、未来に希望を持ってもらうために一択をたわごとかもしれないし、
それはもはやもう占いではないですけどね。
はい、
なるほど。
まあそんなわけなんで、一応こう年を取ることに対してはですね、まあ楽しみもあるということはあるんですよ。
うんうん
うん、ただそれがいつになるのかわからないので、
うん、
まあ、ちょっと把握で縛って頑張ろうかなみたいな、
うん、
まあね、そんな感じなんですけど。
どういう話のまとめ。確かに。でもなんかあの写真を撮って、
はい、
例えばこう2年前とか3年前の写真見ると、
はい、
いや若いなって思うじゃないですか。
あ、思いますね、う
ん、でもなんかその写真を撮ったその当時、2、3年前の写真の当時は、
はい、
あの写真見るといや老けたなと思って見るんですよね。
うん、うん、
だからまあでも結局何年か経って見ると若いなって思うから、結局なんかもう今が一番若いって思った方がいいなって思いますよね。
あ、おっしゃる通りですね。
もう本当に、うん、年取ったなって思うとなんかこう制限されちゃう感じがして、自分で制限しちゃう気がして、だからまさか私も40半ばにしてラジオを始めるとも思ってなかったし、いやこれからもっと新しいこときっと始められるんじゃないかなっていう希望を持ってましたよ、ね。
あ、それで言うとですね、最近は僕もあの素晴らしい女性に会いまして、
はあ、
あの50歳超えの女性なんですけども、
はあ、
あのその方もですね、すごいこうなんだ転身をしてる人で、50歳まで、大学教授をしていて、
はいはい、
確かあのラテンアメリカの専門でそこの、教授みたいなことをやってたらしいんですけど、
うんうんうん、はい、
そこから今何をやってるかっていうと、針の鍼灸師やってるんですって。
なんでそっちに行ったんですか。
あのそこを紐解くとですね、あのもともとラテンアメリカにすごく興味があって、でそのラテンアメリカの文化を、まあ、日本に、伝えていく、
うん
うん、なんかそんなことをこう研究も含めてやってたみたいなんですけど、それをやっていたら逆にラテンアメリカの方々に日本のいいところとか日本のその、文化とかなんかそういったものをもっと伝えていきたいみたいなふうに思ったらしくて、でその中から多分漢方とか多分入ってたんでしょうね。漢方とか鍼灸みたいな話が多分こう、まあちょっとその辺の細かいストーリーは聞いてないんで分かんないんですけど、でもそういうことなんだと思います。
なるほど、面白いですね。もう面白いっていうかすごいアグレッシブですよね。
うん、で針の学校通ってで技術を身につけてみたいな。
すごいな、勇気が。
そう
あるな、
それ聞いちゃったらちょっと、いやなるほど、40、50 って全然まだそういうことできるんだなみたいなね。
本当ですよね。田無さんだって50になったら占い師やってるかもしれない。イオンで。
イオンで。ありえる。
ああ、田無さんとかっつって。
可能性はゼロではないですね。
ですよね。左右占いとか言って。
そうですね。ちょっと左右飲んでもらっていいですか。やばいですね、もうその商売。
いや、ちょっとそれやってほしいですわ、本当に。
いやー、わかるんですよ、みたいなね。
うん、面白いな。
左右の、そのなんか、うん、まあいいや、ちょっとここを掘るとちょっと大変なんで。
なるほど。でも面白いですわ。だからちょっと、年取ることも全然悪くないって話ですよね。
そうです、そうです、本当に。だから、まあ、まとめると綿ごじゅうはすごくいいなってことなんですよね。
あ、そこですか。嬉しい、ありがとうございます。ずいぶん遠回りしましたけどね。
はい、まあそこに行き着くということで、うん、
そうですね。
なんかだから僕もちょっと40歳になったら、ぜひゲストに呼んでいただきたいと思ってますんで。
あ、来てくれます？
はい。
いや全然、いや40じゃ、もっと早く来てくださいよ。
なんかヤングおじっていう枠があるんですよね、確か。
あ、そう、ヤンおじ、そうですね。ヤンおじ、そうですね。うん。
まあ、ヤンおじ枠でもいいかもしれないですけど。
は
い、
ぜひ、なんならまだ30代じゃないですか、田無さん。
はい。
まだこうおじさんと言えるかどうかわからないグラデーションの、まあ、ポジション。
はい、
まあ、人として、いやおじさんってどんな感じですかってこう質問をね投げかける感じでゲストに来ていただいても全然いいんで、もうもみくちゃにされながらおじさんに、
いやーちょっとそうですね、もみくちゃにされそうな雰囲気は感じてますね、でもね、もし行ったとしたら
ちょっと企画するんで企画書送るんで。
いやーなるほどね、いろんなことがありますね。
本当ですよ。
あとあれですね、ちょっと僕が聞いてみなかったこととして、
はい、
まあ、倉橋さんミニマリストでずっとやってこられてると思うんですけど、
はい、
世の中的にそのミニマリストが増えているみたいな、
うんうん、
増加傾向にあるのかなと感覚的に思っているんですけど、
はいはい、
まあ、そういう思考をされる方っていうのかな、
うん
うん、それは なんか実際そうなんでしょうか。
これどうなんですかね。僕の周りにはあんまりいないんですけど。
そうなんですか。
いや、本当いないですね。いないんですけど、まあ、SNS とか見てると確かに前よりもめちゃくちゃ増えてるなっていう印象はあって。ただまあ、ミニマル志向な暮らしが、まあ、本当にその人たちがフィットしてやってるかっていう点ではちょっとこう疑問もあるんですけど。
まあ、ちょ
っと、うん、流行ってるとかファッション感覚でトライしてる人もいるんだろうし、まあ、ただやっぱり物も情報も今すごい豊かな時代なんで、
うん、
こうインプットしようとしなくても情報って入ってきちゃうじゃないですか。
はい、
だから今の若い子たちってもそれ精査するの大変だろうなって思うんですよね。
うん、
まあ、気がついたら物は増えちゃうし、
うん、
情報も入ってきちゃうし、だからこうミニマリストになりたいとまではいかなくても、まあ、こう飽和しているこうあれこれを手放してこう物理的なことはさることながら、まあ、心も脳みそもすっきりさせたいんだよって思ってる人は実際かなと思います。
なるほどね。いやそれは現代のなんかこう本当に事情としてありますよね、多分ね。
うん、
うん、でやっぱりこうモテるものってっていうのはまあ限られているというか、
うんうん、
持ちすぎると重くて動けないみたいな、うん、なんかそういうのって結構、うん、例えとかであったりとすると思うんですけど、
ですね。
最近やっぱり倉橋さんのなんかラジオとかポッドキャスト聞いてる中で自分のこともいろいろ考えるようになって、その中でやっぱ思ったのは、
うん、
まあ、持ってるものを何ですかね、使わないと調子が狂うというかですね。
はいはい。
でそれはなんか頭もそうだし、
うん、
例えばパソコンとかもそうだし、
うん、
あと体もそうだと思ったんですよね。
うんうんうん、
でそれは自分が持ってるものだと、
うん
うん、でそれは多分その外に持ってる例えば手積みみたいなのもそうだし、
うん、
いろんなその自分が持ってるものは、使わないと不具合が生じるみたいな、
うんうん、
なんかそれを結構抽象的にいろんなものをこうバクッと捉えられるようになったのは結構大きいなと思っていて、
うんうんうん、
はい、でそれは倉石さんがなんかポッドキャストで配信されていた、実際にそのなんだ物を持って、物を持っていることが果たして豊かなのか、あるいはその、持ってるけどしまってるものはどうなのみたいなね話だったと思うんですけど、
ありましたね。
その辺の話はすごく良かったですね、僕的には。
確かに。あれ、割とこう、いや、良かったですって言ってくれる方結構いましたね。大事に取ってあるもの結構あるんですけど、使わないと意味がないんだっていう。
うん、
そうなんだって言ってくる人結構いましたけど、でもこうなんかやっぱり物を、私ももう5年前ぐらいまではもうめちゃくちゃマキシマリストだったんで、やっぱりこう自分にとってすごくフィットしたものとか大事なものが何なのかってやっぱ一回持たないと分かんないこともあるよなとはちょっと思っていて、
あー確かに
持ってみないと、うん、
確かに、
うん、そこからやっぱりこう精査していくとだんだんこう見えてくるっていうことはあると思いますね。
確かにいきなり何もない状況でいけるってわけでもないですよ ね、 多
分ね。そうなんですよ。だからね、結構そのミニマル思考になるのってすごいじっくりゆっくり時間かけてやっていかないと、ただこう物を捨てるっていう行為だけになっちゃうんで、
ちょっとこう病的になるというか。
そうなんですよ。
なんかそんな感じになっちゃうんですかね。
そうなんですよ。すっきりするんで、脳がね、あの快感を得たくて捨てちゃうんですよね。
うん、
しっかり向き合って本当に必要かな、もう一回使ってみようかな、使ってみたりとか比較したりとかしながら、あこれは必要なかったんだ、これはやっぱり必要だったんだってこうしっかりと噛み締めながら精査していく必要があるかなって思うのと、それができたら今度はその物を迎え入れるときにその、まあ、無駄な消費行動をしないようにするっていうことができるようになると、自分の適正量が安定してくるっていう感じですね。
だからなんかミニマリストっていうと僕の中で結構病的というかですね、なんかイメージがあったんですよ。
すごいストイックなね。
そう、偏見かもしれないですけど、
はいはい、
でそれに対してなんかその倉石さんのお話とか、まあ、実際に包丁を見せていただいたりとかした時に、そうではないなと思ったんですよ、
はいはい、
だから多分なんかそのミニマリストでもないしシンプリストでもないし何なんだっていうまあそういう疑問だけは残るみたい な、 なんかそんな感じですね。
あ、何者なんだっていう。
そうそうそう、ミニマリストというふうに、まあ、この人は言っているが、でもミニマリスト、僕の思っているミニマリストとは違うし、
はいはい、
うん、いやなんかすごくその物の捉え方とか考え方とかは結構僕も近しいところもあるし好きな部分が多いなと思って、
はい、
何なんだろうなみたいな。
いやそれね、その話楽しいさ、今痛いとこついたなって思ったんですけど、
はい、
僕もそれね、実は自分でも今思っていて、確かに本当にいわゆるそのものが本当に少なくてガランとしてる部屋の時代もあったんですよ、うん、
あ、なるほど。
でもその時はもうミニマリストだってもちろん何の疑問もなく歌ってたんですけど、
はい、
なんかそうじゃなくなってきた時に物量とかが、
うん、
はて自分はミニマリストなんだろうかって思ってて、でも別にこう自分がこう困ってなければ今の暮らしに物の量とか、うんうん、快適なんだったらそれでいいじゃんって思ったんですよね、
うん、
ちゃんとした判断ができてるんだったら。だからもうなんかそのイメージがあまりにも強いのでミニマリストっていう、
うん
うん、でまあいわゆるこうミニマリスト界隈の人と比べてみても、いや物やっぱりちょっと多く持ってるしなって思うとちょっと悶々としちゃうんで、うん、そろそろなんかミニマリストっていうの捨ててもいいかなとちょっと思ってた最近
そうなんですか。
そうなんですよ最近。
なるほどね。じゃあ新しいあれじゃないですか、やっぱ名前をつければいいんじゃないですか。
あ、そういうこうタイトルつけるのちょっと誰にお願いしようかな、しゅうくんとかにお願いしようかな、
うん、
ちょっと考えよう。
まあ実際なんだっけな、昔なんかの記事見たんですけど、なんだっけな、 環境心理学者だったかな、確かその人。
うん、
まあ、女性の方だったんですけど、その人がこう、うん、ですね、インテリアのあり方としてどういうのがちょうどいいかみたいな話をしていて、
はい、
でその人が言ってたのは、適度に視覚的に複雑な状態が一番人間は心地がいいみたいなことを言っていたんですよ。
なるほど。
はい、これはまあ、当然気が散りまくるっていうのは集中力を妨げるし良くないんだけども、
うんうん、
物があまりに少なすぎて、うん、無機質でもいけないと、
うんうんうん、
だからある程度複雑な状態の環境の方が、うん、作業効率もいいし心地もいいと、
うん、
いうことを言ってたんですよ、
うんうんうん、
で確かその時に挙げてた例としてアメリカの、なんだっけな、建築家のフランク・フロイド・ライトの、インテリアの様子とかっていうのは結構それに近しいみたいなことを確か言ってたんですけど、
う
んうん、でなんかそれをまあ見た時に、あ、なるほど、じゃあそのシンプルすぎてもいけないのかみたいなね、
うんうん
うん、っていうのをやっぱ思ったのをちょっと今思い出しましたね、話聞いてて。
なるほど。
だからそう、倉石さんの時、倉石さんの家行った時にそれも思ったんですよ、だから。
うん。
うん、あまり変になんかその、ミニマルしてなくて、
うん、
観葉植物もあるし、
うん、
テレビもあるし、
うん、
まあ必要なものは必要、まあ必要なものというか、まあ適度に置いてあるな、みたいな。
はいはい。
うん、なんかそんな感じを受けた印象がありますね、だから。
ああ。
うん。
もともとインテリアとかも好きなんで、
はい、
飾りたい気持ちはあるんですけど、
うん、
まあ、やっぱり意識してるのは余白は意識してて、なんかこう、その今の田中さんの話につながってくると思うんですけど、まあ、適度な物理の余白とのバランスみたいなものは、うんうん、そのロジックがちょっと分かんなかったですけど、すごい心地よく感じてるんで、
うん
うん、なんか友達を家に呼ぶの結構好きなんで、
はい、
ガランとしてる時に呼んだ時に友達が、いや、めちゃくちゃ居心地悪い部屋っすねって言ってて、あ、後輩が、あ、そうなんだと思って、で別の友達も、いや、あなたにとっては心地がいいのかもしれないけど、うん、私にとっては非常に心地が悪い部屋だって、その人もすごい辛辣な言葉言ってて、いや、なんかちょっとミニマルとはって考えさせられたこともありました。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、でもそれがきっかけで植物を置くようになったりとか、
あ、
自分のインテリアが好きっていう気持ちをこう抑圧するのもちょっと不自然だなと思って、
あ、
このバランスのいい物量みたいなものを追求していったっていうことはありましたね。
うん、面白い、そういう経緯があったんですね。
そうなんですよ。
うん、
いや、なるほどですね。
わかんない、すげえ、これはもうボツ案だと思って聞いてほしいんですけど、
はい、
ミニマリストでもなくシンプリストでもなくっていうところでいくと、今までの倉石さんのお話を聞いてると、なんかちょうど良いみたいな点を求めるみたいな、
はい、
なんかそんなことですよね。
そうです。
うん、
そうなんです。
やっぱそうするとですよ、これかっこ悪いですけど、
はい、
ジャストリストじゃないですか。
あ、来ました、これジャストリスト。
いや、ちょっと言い方かどうか分かんないですけど。
なるほどですね。いや、でもちょっとなんか変にしっくりきますね。
本当ですか。変にしっくりきちゃいますか。
変にしっくりきますね。
うん、まあでもなんかそういうこう自分にとってジャストなところを見つけていくというか、
うん、
なんかそれで言うと僕もそれにハマってくるんですよ。
というと、
いや、だから、なんていうんですかね、物を買うときとか、
うん、
うん、まあ、仕事においてそこはすごく重視してるという点というかですね、またあんま妥協しなくて、本当に自分が納得するところまで持ってってちゃんとやるとか、
うん
うん、なんかそういうちょっと広い概念になっちゃうんであれなんですけど、
なるほど。
まあ、でもその暮らしにおけるなんかそのジャストな部分を見つけていくみたいな話っていう観点で言うと、なんかそういうことなのかなってちょっとパッと思ったんですけど。
確かに、うん、こう外に打って出るのにジャストリストっていうのは割とこう、うん、柔らかいイメージを持っていただけるかなって今ちょっと思いました。
あ、本当ですか。
うん、まあ、 自分が心地よければいいんで、その今、うん、いわゆるミニマリスト、本当に物がない人たちも、あれが心地よければそれがジャストリストじゃないですか。
うん、そうそうそう、そうですね。
ですよね。だけどもやっぱりその与える印象っていうことを考えると、その外に打って出るのに、ジャストリスト。うん、で、打ってった方が、なんかこう、受け入れられやすい気持ちとしますね。ミニマリストよりも、イメージの問題っていうか。ちょっとこれいいな。
いや、なんか、まあ、パッと出た、あれですけど。
さすが、田無さんですね。
いやいや。まあ、でもなんかそういう、こう、まあ、本当に造語は作ればいいと思っていて、僕は。
なるほど。
はい。だから、なんか、左右だなとかもそうなんですけど。
いいですよね。
はい。まあ、ああいうのもこう勝手に考えちゃったんですけどね。
よく出てきましたね。左右レディとかね。
左右レディはね、これいただき物なんですよ。
あ、誰かお友達からの。
てか、まあ、聞いていただいてるリスナーの方から。
あ、なるほどですね。うん、左右レディって確かね、タナシンさんがね、その左右レディってどうだのっていうのを、左右 FM で話してるときに、ちょうどそのあたりで、
はい。
乃木坂46の、
はい。
松村さゆりさんっていう方が卒業発表してですね、
はいはい、
それでリリースされた曲がさゆレディなんですよ。
その左右は違いますよね。
でも違います。松村さゆりの左右から来てるんですけど、僕は割と乃木坂も聴くんで、
あ、そうですよね。
松村さん、いいなって思いながら聴いてました。いや、でも
あれ、そことシンクロしたってことですね。
そう、シンクロしましたね。シンクロニシティでした。
シンクロニシティも乃木坂っすね。
そうです。
さすがですね、なんか。
いやいや。
そうね。いや、そうなんですよ。
ねえ、楽しみさんと喋ると待って。ですね、話が。
そうですね。これはまあ、ちょっとエンドレスな匂いしかしないんで。
本当に。
はい。なので、まあ、造語はね、どんどんやっぱり入れていった方が面白いと思うんですよ。
なるほど。
でもそれは多分、わたおじとかもそうだと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
わたおじなんかすごく僕がいいなと思って聞いてましたよ。はい。
造語か。
うん。
ちょっと考えよう。
はい、まあ。作ったもん勝ちですから、この世は。
確かに。
はい。
そうですね。ちょっと私の新たな目標が見つかりました。ポッドキャストで造語をこうルフしていくっていう。
そうですね。
はい。
うん。まあ、そういう面白みがあるなと。
なるほど。
うん。うんうんうん、まあ、というところで気づけばもう1時間ぐらい話しているんで。
本当ですよ。すごいな。
ちょっと。そろそろこの辺にしときますかね。
そうですね。
あまり長いと聞く方も疲れちゃうんでね。
本当ですね。
はい、
ええ
、まあ、というわけで、まあ、僕の興味としてはやっぱりそのミニマリストのあり方というかですね、うん、なんかそういう、それを通じた物との向き合い方、音との向き合い方みたいな、そういう姿勢はすごく気になるし関心事だし、でも果たしてそれが本当に、ジャストなのかみたいな、なんかその辺はちょっと気になるところもあったりみたいな、
うんうん、
であとはこう年を取るとどうなるのかみたいな、なんかその辺もすごく興味深くて、
うんうん、
なんかせっかく倉石さんにゲストで来ていただいた時にはなんかこの辺りは聞けたらいいなと思ってたので、
うん、
その辺りのお話ができてよかったなと思ってます。
いやー、ありがとうございます。なんかちょっとうまく喋れたかどうか分かりませんけど楽しかったです。
ありがとうございます。
いやいや、
まあ、またこの配信をちょっとこう改めて聞いたらまた思うこともいろいろあると思うので、
はい
はい、まあ、それは今度またネタにしてですね、ちょっとお会いした時にお話できたらなと思いますんで、
あ、ぜひよろしくお願いします、はい、2回目も
そうですね、はい、はい、じゃあちょっと長々とお付き合いいただき本当にありがとうございますということで、はい、アフタートークもこの辺りにしたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ皆さん、ためになったか役立ったか全然わかりませんけどぜひ箸休めに聞いていただければと思いますんで、引き続き再FM よろしくお願いいたします。じゃあ倉石さん、どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあこの辺りで失礼いたします。
さようなら。
はい、さようなら。じゃあ切っちゃっていいですか。
いいです。
はい、すいません。これね、だから撮れてるということを信じて、
ええ、
あれですよね、その、まあ、あの、エクスポートしてちょっと編集すればいいんですよね、多分。
そうっす、そうっす。
うんうん。
はい。
やってみます。
すいません。なんか、はい、あの、わがまま言っちゃって。
いやいやいや、大丈夫です。あの、僕はやったことなかったんで、やれてよかったです。
あ、よかった
です。はい。
あの、アフタートークの方が緊張しないで喋れました。どちらかというと。いやもうちょっとすごい緊張して。
本当ですか？
これゲストって緊張しますね。
本当ですか？
うん。
おいやそれは体に悪いことしてしまってすみません。
とんでもないです。いや、タナシンさんのぜひあのクラシエフにもゲストで来ていただきたいんですけど。
あ、本当ですか？
今度
逆に
ダメですか？あ、いいですか？
まあいいですよ、全然。
あ、本当ですか？
でも喋ること同じかもしれないですけど。
企画をあの暮らし寄りで。
あ、暮らし寄りで。
はい。
あ、そうですね。
話聞いてみたいので。はい。
わかりました。
はい。ちょっとまたあの2回目もよろしくお願いします。もし会う機会があったらぜひ、はい。
そうですね。
はい。
ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あ、ちなみにあのこの配信なんですけど、もしかしたらもう11月13日に出し、最初のやつ出して、
はい。
もともとあのアフタートークは30とかかなと思ってたんですけど、
はい。
ちょっと前倒して出しちゃうかもしれないです。
あ、全然、あの、もう好きに、
はい。
はい、扱っていただいて。
じゃあ、そのあたりは、お任せいただくということで。
あ、全然大丈夫ですよ、はい。はい。え、もう権利はそちらにあるんで。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
え、これはあれですか、あの、さゆ FM と、
はい。
私 FM をコラボをするっていう宣伝みたいなのは、いつ頃からしていいんですか？
いや特に考えてなかったんですけど、
はあはあは
あ、あの僕はいつもだいたいなんかあの配信したよっていう時点でお伝えしてる感じなんで、
あ、じゃあ配信したよからじゃあスタートって感じにしますね。じゃあ
そうですね、
わかりました、はい、
そう、前もってあんま宣伝しないんですよ僕。
OK です、
はい、
はい、
ということで、じゃあ情報解禁はそこからと。
OK です、
はい、
すみません。ありがとうございました。
まだまだ全然ちょっとお話ししたいことはたくさんあるんですが。
え、そうですね。はい、いや、もうちょっとやっぱ楽しいです。お話上手だわ、本当に。
いや、全然そんなことない
。すごい。
でもね、あの、占いの話が思い出したのはよかったっす
わ。いや、あれ面白かったですね。まさか同じ人に見てもらってると思わなかった。多分同じ人。
そうですね。ちょっとまた行ってみたいですけど。
いや絶対思ってないでしょそれ。
いやでも機会があったらこの年になってもう一回受けたらどうだろうかみたいな、その差分を見るみたいな。
あ、なるほどね。でも多分ね今ねコロナでやってないんですよ。
あ、なるほどね。
見ないんですよ最近あの人たち。
あ、残念ですねそれは。
残念。あの、見かけたらまた連絡しますね。
わかりました。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
すみません夜遅くまでありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。
はい、じゃあまた引き続きよろしくお願いします。
はい、あの、もし使えなかったらバッサリカットしちゃっていいんでよろしくお願いします。
あ、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
はい、します。